通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月19日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、ちょっとほんとね、完全に雑談なんだけど、この話をね、まずみんなと共有したいというか、聞いてほしくってお話しします。抽選結果落選、タイムレスのライブ落ちた。いや、倍率高いの分かってたよね。しかもね、この新参者のね、夫婦に、当選の余地はあるのか、いや、あるとね、思いながらね、申し込んではみましたけども、残念ながらね、落選ということになりました。いや、結構ね、他のいろんな人たちはね、いろんな公演を申し込むんですよね。第一希望、第二希望みたいな感じでね、申し込んだりするんですけど、じゃあ我が家の場合はもうやっぱ息子を預けて二人で行くわけだから、結構選択肢も少なくってね、本当に一公演だけ、そこに全振りしてね、かけてたわけですよ。外れたよね。でもね、まだまだ諦めるには早いみたいね。タイムレスのライブというか、スタートエンターテインメントのライブなのかな、こういうね、抽選がね、ライブの選考がまずあります。で、その後に復活があるみたいですね。そして一般発売があって、あと制作開放という風な感じでね、まあ、何段階かに分けてね、チャンスはまだあるということで、止まらないで、止まらないでよ、僕らはまだ始まったばかりさね。ということで、始まったばかりですので、なんとかね、7月のライブ行けるように、皆さんの念をね、僕に送ってもらえればと思います。どうぞよろしくお願いします。それではね、本題に入っていきたいと思います。今日は怒ってもいい、怒りのぶつけ方を考えようというタイトルでね、お話をさせていただきたいと思います。もうね、お気づきの方もいるかもしれないね。 SNS 界隈をね、見てる方とかだったら知ってるかもしれないけども、僕のね、今回この3日間の放送です。まあ、今日も入れて3日間の放送なんですけども、2日前の放送が職場に困った人はいますかというタイトルの放送、そして、昨日の放送が発達障害との向き合い方という放送、そして今日が怒ってもいい、怒りのぶつけ方を考えようという放送になるんですけども、まあ、3部作みたいな感じに、ね、なってるんですよ。まあ、一見まとまりがあるようでまとまりのない3本なんですけども、この3本を話したのには実は訳がありまして、まあ、今週の話なんですけどね、とあるね、まあ、カウンセラーを名乗る方が、4月にね、書籍を出すということで、その書籍が大変物議を醸し出してるんですよね。まあ、ものすごくね、差別的なというかね、まあ、そんな感じのね、作品であるのではないだろうかと。なぜあるのではないだろうかという推測のね、口調なのかというと、まあ、その本を見てもないからですね。まだ発売もされてないですし、まあ、僕自身ね、深く見ようとは今のところ思ってないんです。ただ、まあ、表紙、帯ね、そういったところとか、少しね、SNS に流れてくる中身ね、そういったところを見ても、とてもね、差別的な、まあ、カウンセラーとしてそれでよろしいのですかってね、思えるぐらいの差別的なね、意図がはらんでいるような作品だったんです。まあ、これの不買運動であったりとか、まあ、いわゆる炎上騒ぎになっててね、まあ、そこに対して、まあ、アンチテーゼじゃないですけども、このね、3日間かけて、放送をね、させていただいてます。まあ、個人的にはね、見ても触れても欲しくないね、作品なので、まあ、宣伝になってもいけないし、まあ、そこら辺の話はもうこの辺で置いといてというところなんですけども、まあ、炎上商法についてですね、映画でウルフ・オブ・ウォール・ストリートって見たことあります？ね、レオナルド・ディカプリオが主演の、まあ、一応実話を元にしたね、お話なんですけども、 ディカプリオを扮するね、ジョーダン・ベルフォートという男がね、本当に言葉巧みにね、証券マンなんですけど、たくさんの証券を売って大儲けし、そしてね、人生のね、ジェットコースターのような人生をね、生きていくようなね、お話なんです。まあ、ちょっとね、エロもグロもね、グロあるかな？ちょっとね、まあ、良くないね、ところもあったりするので、皆様にね、どうぞ見てくださいというね、映画ではないんですけども、その作中の中でね、ベルフォートがめちゃくちゃなこう悪名を轟かせてね、有名になるシーンがね、あるの。うん。そこで、ベルフォートの、まあ、一番初めの奥さんなんですけど、その奥さんがね、言ってた言葉が結構僕の中ではね、こう心に残っているというか、まあ、確信をついてるなっていう風なね、セリフだったんですけども、それは何かというとね、There is no such thing as bad publicity.ね、悪い宣伝なんてものは存在しないのよっていうね、意味の言葉なんです。まあこれって、まあいわゆる炎上商法のね、話だと思うんですけども、本当にね、まあこの映画でもそうなんですけども、炎上、ね、悪名的なものを轟かせることによって、一気にね、スターダムにのし上がっていくという、まさに炎上商法の存在を歌ってると思うんですけども、これはね、本当にね、真実だとは思うの。うん、まあこういうやり方、商売の方法っていうのは確実にあるし、それをね、使ってる人もいるっていうのも一定数把握してる。それでもね、僕はこの商法は反対なの。否定したいっていうふうに思ってるんですよね。だからこそ逆にね、この言葉がね、なんかこう胸のね、どこかに残ってるのかもしれないですけどね。やっぱりさ、炎上商法ってさ、まあ要は炎上してるわけですから、まあね、たくさんの人の怒りを買ってるわけ。今回ね、このお話をするに至った、まあ、出版のね、いざこざも本当にね、たくさんの人が怒ったわけよ、本当にね。まあ怒ることを我慢する必要はないっていうふうに僕は思ってるんですね。まあ自然な感情の中の一つに怒りというものがあると思うんですけども、まあ、もちろんね、その怒りをコントロールすべがあり、それを持っていて適切に行えるならやってもいいし、やった方がいいかもしれない。でもこれって本当程度によると思うんですよね。怒らない方がいいです、怒っちゃダメですよみたいなことって表面上は言えるけどね、まあ、どんなにアンガーマネージメントができる人でもどんなことにも怒らないなんてことはね、ないんじゃないですかね。はい。もしそんな人がいたら、もはやレベルブッダよ。ブッダ。ねえ、もうそこまでとは言わなくてもさ、自然にこう湧き起こる怒りの感情を見つめて、何に怒っているのかを自身でね、問えるようになったらいいなとは思いますけどね。まあまだまだね、未熟な人間の僕はね、ことあるごとに何かしら怒ってますよ。まあそんな感じでね、怒ることをね、否定するわけではないんですけど、やっぱり怒りのぶつけ方をね、考えることっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんです。この特に炎上商法に関してはよ。うん。怒りをぶつけると喜ぶ奴らっていうのが一定数いるわけよね。今回のケースがそうなのかどうなのかはわかんないですよ。炎上商法かどうか裏が取れてるわけでもないし、もしかしたら良かれと思って書いてる作品なのかもしれないけども、まあ、結果として炎上してしまってるっていう場合もあり得る。でもさ、大抵の人は怒りをぶつけられると傷つくよね、辛いよね。それは、まあ、意図的に怒りを助長させた人でさえも傷つくし痛いと思うんです。特にね、SNS の世界で起こる大きなうねりを伴う怒りっていうのは、たとえどんなに正当な理由があっても行うべきではないっていうふうにね、僕は考えてます。自分一人ならがね、増大して、それは時としてね、怒りをぶつけられた人の人生を終わらせかねないからね、本当に。まあ、今回のね、書籍の件は、まあ、簡単に言うと倫理観のない、まあ、言ったらエセカウンセラーみたいな人がね、本を書いて盛り上がって、それに対して本当に真摯にね、カウンセラー、心理職としてね、働いている人たちね、発達障害の支援をしている人たち、または発達障害の当事者の人たちが怒ってしまったっていうことだと思うんですけども、まあ、もっと 他にこの怒りをねぶつける方法はねないだろうかっていうふうに僕は考えましたよ。例えば SNS の中でねこう無作為もう本当に誰もが見れるところにバンとねすごくこだわりを持って誇りを持って仕事をしている人たちがその怒りを書き込むのではなく、例えば専門家たちだけで集まり本当に志の高い人たちだけで集まり叱るべき場に叱るべき講義を行う、こういったこともねできたのではないでしょうか。まあ実際にされている方もいらっしゃると思いますけどもね、その SNS の世界でバッとね燃え上がらせずねそういうこともできたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ僕にはね実はそこまで抗議とかもする気もなくってね基本はスルーの姿勢です。でもねだからといって怒ってないわけではないんですよ。僕自身、カウンセラーではないけども公認心理師です。カウンセラーとしてねトレーニングを受けてるわけではないしね、そういったところで経済活動を行っているわけでもないからもう本当にね心理の、道の端っこの端っこにいるようなねものなんですけども、そんな僕の周りにはたくさんの尊敬する専門家たち、臨床心理師の先生、公認心理師の先生ね、そして精神科医の先生ね、そしてたくさんの生きづらさを持ってそれと戦っている人たち、彼ら彼女らの尊厳を傷つけていることに怒らないほど穏やかなタイプではないんですよね。ただ僕には僕の怒りのぶつけ方があります。それは正しい情報を丁寧に日々お届けすること、そして一人でも多くの人がこの世界にいて幸せだと思えるような発信をすること、もちろんね普通の幅を広げていくっていうことを軸にね。でもね分かってるんですよ、そんな発信って実はすごく地味で全然特別性もないってこともね。だって僕は僕にしかできないことなんて、僕にしか話せないことなんて実は大してないって思ってて、実際そうだしね。それでも今まで聞いたことなかった人が初めての情報や価値観に触れてくれたり、今までこの放送を聞いたことがあった人もここでの情報で改めて思い出してみたり、ポジティブに変化したりね、またはクスッと笑って今日が一日楽しく過ごせたり、本当にそんなちっぽけなことかもしれないけど日々コツコツと丁寧に積み重ねていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。これがね僕なりの怒りのぶつけ方です。そんなわけで今回は3回に分けてね、少しいつもの配信放送とは違った角度やテーマでねお話をさせていただいたつもりです。この放送がね誰の耳や心に届くのかなんてのは正直わかんないけど、それでもやっぱり正しい情報を丁寧に日々お届けしていきたいなっていうふうに思ってます。まあもちろんね間違ってることもあるかもしれないので、その時はご指摘いただければ嬉しいし、価値観の話なんてのは僕の偏った価値観の話をしてるからね、全然ためにならないこともねたくさんあるかもしれないけど、もしよかったらね今まで、ずっと聞いてくださっている人たちも、初めてここでねこの放送を聞いた人たちも、これからも聞いてくださってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。そんな感じで今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいでー。